ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。ご無沙汰しております。
はい、ちょっとただいま間が空いちゃいましたが、
はい、
まあ夏もうすっかり、はい、まだ最後配信した時って梅雨入ってとかそんな感じだったんじゃないかと思いますが、はい、もうすっかり夏で暑くて、少し今日あたり涼しかったりして、はい、早くもう秋かなみたいな、はい、まだでも暑いでしょうね。今日たまたまちょっと少し、
まあそうですね、少し涼しく
なって30度を割った感じだったので、ちょっと過ごしやすい日だったんですが、はい、まあまだしばらく暑いんじゃないかなとは思いますが、まあこの番組では週ごとにいろんなテーマをっていうことでやってきていたんですが、今週ちょっと急遽、
はい、
普通というかこれまでだと第5週にやっていた東北とか震災の話、はい、まあ私が今年はようやく東北の方に足を運べましたので、はい、その順番がどうだったかもう再開後ね、まあ、一応順番を追ったりしながらやっていたんですが、はい、まあせっかくですので東北に行ってきたお話を今週はしていきたいんですが、
はい、
今週はですね、画像をご覧いただけるように準備をしております。準備をしておりますと言いながらちょっと順番がうまくいかなくて、はい、途中行ったり来たりになるかもしれませんが、はい、皆様にもご覧いただけるような形でリンクを用意しております。
はい、
番組のこの番組を配信しているポッドキャストステーションスクランブルのホームページの、まあ、ただいまのバックナンバーから、はい、367回のところのテキストにリンクを貼っておきますので、ぜひ、写真を見ながらお聞きいただけると分かりやすいかなと思いますので、
はい、
ぜひ見ていただきながらお聞きいただければということで始めていきたいと思います。
はい、
今まで通りって言いますか、もう震災から3年か4年か経って続けに、夏頃の時期で、福島のあたり、まあ、いわきですね、
はい、
いわき市のあたりから、まあ、海沿いをずっと上がっていきまして、
うん、
まあ、行ってる時だと久慈の方まで、
うん、行ってましたね。
何回かは2回は久慈まで行ってるのかな。まあ、そこまで行けなかった最初の頃とかは陸前高田も大船渡ぐらいまでは行ってたかな、はい、そんな感じだったんですが、まあ、今年、行ってきましたのが、まあ、同じようにいわき市、はい、もうちょっと手前からだったかな、北茨城あたりから海岸線に出まして、はい、海沿いをずっと北上していきました。で、まあ、今まで見てきたようなところを、まあ、見てその変わり具合を見てこようかなと思って行ったんですが、行けなくなって3年か4年経ってるんだと思うんですよね。ちゃんとそこが最後に行った年をちゃんと今把握できていなくてあれなんですけど、多分3、4年は行ってたと思うので、うん、震災から今8年目、
はい、
なので多分4年ぐらいは間が空いちゃっているのかなっていう感じです。で、まあ見てきたわけですが、まず最初に行ったのがいわき市から少し北に上がった海沿いにあります久野浜っていう小さな町があるんですけど、はい、もうここがもうなんだろうな、最初行った時にこう まだ瓦礫が少し残りつつも、町の区画が残ってたんですよね。
はい。
で、その、なんて言うんでしょう。行くたびにそこの区画が綺麗になっていくから、区画がはっきり見えてくるような、その町にここに道があり、ここに家が建っていたんだな、みたいな、そんな感じの印象が強かったところだったんですけど、あ、ごめんなさい、写真で行くともうちょっと手前だ、うん、北茨城市で最初に海沿いに出たら、
はい、海水浴って
そうそうそう、ごめんなさい、はい、順番がすっ飛ばしてしまいました、最初に、見ていただく写真が、2619、
はい、
まあ海沿い出てふっと見たら、うん、結構賑やかに普通に海水浴楽しまれている感じで、あ、もうこんななのかと、行かなくなる最後に行った時に海水浴場で人 の,、うん、の気配っていうか、まあこういう感じで、あ、泳いでる人を来始めて初めて見たかもみたいな感じで、あ、もう泳いでる人たちいるんだねって言いながら行ったのが多分最後だったんですよ。
あ、
なので、まあ泳いでる人たちがいてびっくりする感じではなかったんですけど、うんうん、まあ、それにしてもなんとなくこう賑やかな感じ、
まあ、まあ、日常が戻った感じ、
うん、そう、なんか普通の日常な感じが したかなっていうところから、まあ始まりまして、はい、ごめんなさい、さっき久野浜っていうふうに言ってしまいましたが、次の2627、これが久野浜より少し下がったところですね、
はい、
にあるところなんですけど、ここも、見ていただくと防潮堤が結構高いのが、
はい、
結構長いエリアあります、まあ、この防潮堤の先の方に久野浜があるので、後ほど見ていただくんですけど、ここのね、防潮堤の裏、ちょっと建物、白いビルっぽいものが建てたりしますよね、
はい、
これは震災当初から残ってたんですよ。残ってはいたんですが、
はい、
このちょっと先、この山みたいなのがある下あたりはもう壊滅的な感じ。
でも今は家が結構見えます。
そうなんですよ、そこが、はい、ここが結構、なんて言うんでしょう、壊滅的と言いながら、その家の形は残ってたりするところも結構あって、うん、ただもう中はぐちゃぐちゃでっていう。
あ
で、なおかつ放棄されてる、全然普通に入れて帰宅困難とかっていうことではないんですけど、はい、通ってる間に人の気配が全然なかったんですよ。
あ、はい、
で、まあ、このままこれは放棄されちゃうのかなみたいな、他の地域で戻ってきてる感じがあったんですけど、ここ建物とかはそのままだったり残ってたりするところも結構あったんだけど、ごめんなさい、壊滅的っていうのは建物がなくなっちゃうんじゃなくて、その人のいない感じの壊滅的な感じ、
うん、
ゴーストタウン的な感じになっちゃってた街だったんですが、うん、まあそれが結構新しく家が建て替えられていたり、ちょっと人の気配っていうのはちょっとあんまりゆっくり島内スルッと抜けちゃったのであんまり感じれなかったんですが、まあ、明らかに違ったのが車、
はい、
家の軒先に使ってるっぽい車、これまで震災であると何にもないんですよね、うん、生活感が何にも、人の気配を感じないんですけど、
うんうん、
車があることで、ああ生活してるんだって、うん、分かるんだなっていう、まあまあ、そうですね、なんか一つの目安になるなと思って、はい、ここら辺で気がついた感じなんですが、
はい、
でこのまま北上を続けていってで、2630がこれ久野浜なんですけど、
はい、
ちょっと海側に出ちゃって、その町の写真がちょっといいのがなかったんであれなんですが、
うん、
この、今向かってる先の方が先ほどの、防潮堤のあった町です、はい、振り返ってる感じですね、
はい、
で、ここまで来ると防潮堤はあんなには高くないんですよ、
うん、
で、ね、ここら辺まででその防潮堤のことあまり気にしていなかったんですけど、
はい、
まあ、これが後々行くといろんなところで防潮堤が新しくできているのにちょっと気にがつく感じなんですけど、うん、まあ、ここももともとこんなに防潮堤なかっ ったと思うんですが、まあ、これが綺麗にできていたのと、この松林あるじゃないですか。
はい。
これが
植林されてる感じ。
そうなんですよね。はい、で、次の2639。これ、海に越える、なんて言うんだろう。防潮堤じゃないんだけど、少し、なんて言うんだろうな。高くなってるんですよね。土手というか。はいはい、結構、はい、幅が広いんで、防潮堤っていうよりは、緩やかな土手みたいな形になってて、まあ、この上が、この道の先行くと、さっき僕が立ってたというか写真撮った位置なんですけど、そこからこう斜めに下っていくようなこういう道があって、
はい、
でこのなんか木の柵みたいなのあるじゃないですか、
はい、
これがなんか結構どれぐらいって言ったらいいんだろうな、家2軒分ぐらいのスペースでこう区切られてるんですよね。この道のためっていうのもあるんですけど、
はい、
道がない方向にも区切られていて、でそこの中にこう植林されている感じが、
はい、
結構これこういう植林をされているエリアがさっきの町からここら辺まで結構ずっと続いていて、その先も結構何か所かで見たんですよね、うん、
はい、
だからなんかこれその防潮林とかそういうあれなのかなっていうふうな感じでは見ていたんですが、もっとこんなにこう綺麗に職人されているのは今回初めて見たような感じでした。
はい。
で、次なんですが、あれ、消した。
はい。
次の。2651、
はい、
これちょっと順番が飛んじゃってるんですが、 J ビレッジ、あ、飛んでないか、もうちょっと先ほどの久野浜から北上し、
はい、
原発に近づき、
はい、
まあ、J ビレッジ、その原発の、ね、作業員の方たちが拠点としていた、
はいはい、
J リーグのグラウンドがあるところなんですが、
はい、
その裏手の海岸側、
はい
に、はい、最後来た年かな、ここに目いっぱい黒いトンバッグ、 あれなんだっけ、はい、正式名称なんて言うんだったっけ、
レコンバッグとかいうやつ、
ああそれですね、はいはい、その黒い、うん、まあ被災地によく見かけていた黒いバッグが、うん、ものすごい数あった場所なんですよ、
はい、
で、今ここの写真にある、まあ、これ今と立ってるこの位置が、うん、多分この坂はなかったような気がするんですが、で右端からこう真ん中の方にまっすぐ伸びてる舗装された道路も、僕らが最後来た時は砂利の道でした。で、ここに見えてる範囲のほぼ全面海側から左のこのグランドみたいになってるところから、
はい、
その先の方まで。
はい、
全部埋まってたような、しかも結構の高さで積まれていた場所だったんですよ、
はいはい
はい、でそれがもう一切なくなっていて、おお、なんだこれっていう感じだったんですけど
中間貯蔵設備とかいうのをどっかに作ったんですよね、
うん、
確かに。
あ、そこへ移動されてるってこと
ですか。多分そうなんじゃないかなと思うんですけど、
かなり膨大な数があった、
うんね、
まあこの次の2653、まあ、ちょっと望遠でアップにしたような感じなんですけど、
はい、
黒いガードレールみたいなのがありますが、ここのもう手前真ん中その向こうの茶色いところ、そのさらに向こうなんかちょっと青っぽくなってる、ここら辺まで全部で、はい、ちょっと写真ないんですけど、左側の方にもこれと同じぐらいのスペースがありまして、
はい、
そこも、まあ、そこに若干余裕が、ただそこにもまだどんどん足されるんだろうなっていう手、うん、もうでもここに今映ってる範囲ぐらいはもうびっちり結構な高さまで積んであった感じの場所です、はい、こんな感じでなくなっていたので、
はい、おこの辺ってモニタリングポストとか
はない、
見かけあないんですか、
うん、なかったんで、
人があんまり住んでないからか、
そうですね、家もここいら、うん、今 さっきの2651のこの坂の上はちょっとそのまままっすぐは突き抜けられなかったんですが、はい、でもなんか道っぽい歩きだったらいけちゃうかなみたいな感じで道があって、うん、その先の方にはちょっと家が建ってたんですけど、
はい、
そこでまあ実際生活が再開されてるかどうかの確認まだちょっとできなかった感じなんですが、うん、まあただこの周辺には家がない感じ、この左の方の奥の方に電車が走ってまして、その電車の線路を越えると家があるんですけどね、はい、ただそこもね再開されてんのかな、どうなのかなっていう感じの場所です、
はいはいはい、
で、次なんですけど、
はい、
2659、
はい、
これがまあさらに北上していくと帰宅困難地域が、
あ、
はい、まあ明確にありました、でまあここは通ってこういう風な状態になっているのは見ていたんですが、ここはもう変わらず、はい、まあこんな状態なんですが、
はい、
これのね車で走ってる時間で10分ぐらい前のところに、
はい、
そこもまたゴーストタウンみたいになっちゃった商店街があったんですよ、でそこはたまたま気がつけて、あ、ここだと思って入って、まあ、入れる状態なので、まあ、車入れて入っていったんですけど、相変わらずその建物自体は、そのまんまだったんですよ、建物は残ってるんだけどもう窓ガラスが割れてて、ただそのなんていうんでしょう、勝手に入られないようにこう木で蓋をしてるみたいな状態の建物が結構何か所かあったんですが、その当時のまま、まあ4年ぐらい前と同じような状況だったんです。で、あ、やっぱりゴーストタウンのまんまだわって思ってたら、その先の奥行ったらなんか生活してるっぽい家が結構あって、で犬の散歩されてる方がいたり、
まあ、
あれ
とか生活してれば、
なのでそのたまたま最初に見かけた方はなんか荷物かなんか車から降ろされてる感じだった、片付けしてんのかなって思ったんですけども、その先行くとどんどんそういうお散歩されてる方だったり、お洗濯されてる方だったり、
うわ、なんかそこはもう普通に
生活してるんだなっていう、
さっき、あの、なんていう、制限区域じゃなくなったん
です、なってる感じでしたね、この。でも僕らが最後に行った時もこの、あの、あれは柵はなかったんですよ。なので入れて見れたので、まあ、ただもうこの目と鼻の先にこんな感じの状況がある中、まあ、結構その普通に犬連れて歩いてる方を結構何人も見かけて、まあ、もうここら辺まではって思って、あれ、じゃあもうだいぶ解除になったのかなと思ったら、やっぱ途端にこういうのが、
どういう国っていう、どういう区別なんでしょうね、確かに。
だから分かんないけど、最後に行った時の印象としては帰宅困難地域、最初から言うと一番初めに行った時 J ビレッジの手前か、J ビレッジのある交差点で、もうここから先行けないから帰りなさいって引き返されたんですよね、で翌年行くとそこを通過できて少し北上できて、少しそこからどれぐらいだったかな、まあ、先の方まで行けて、ここから先は行けません。でその年、次の年はなんかもっと先まで行けてみたいな、年々こう奥まで入れ、まあ、北上できてしまい、最後の年は結果この道のままずっと北上して南相馬の方まで抜けれるようになっちゃったっていうね感じだったんですが、でもこの最後に行った時にも、そのこの帰宅困難地域の前後、南側北側それぞれその入れるんだけど全く生活感はないよねっていうエリアが結構あったんですよ、ここ入れるのに人いないよねっていうエリアが車で30分とかないかな、でも10分15分ぐらい走るぐらいの広さのエリアで、そういう なんか入れるにもかかわらず生活はされてないっていうエリアがあったのが、うん、今回はだいぶその人の気配というか入ってきてるっていうことだった感じなんですよね、うんうん、でまあただこの北困難地域は変わらずで、この網網の鉄柵がこの2669とか見ていただいても分かると思うんですけども、ずっとしばらくの間こういう入れる道のところには全部塞がれている状態がちょっと異様な感じで続く感じです、
はい、
でそうだ、この帰宅困難地域に入る前の電光掲示板で、
うん
うん、
二輪車歩行者通行禁止っていうのが出てたんですよ
いやーはい、
でそれは今まではなかったんですよ。
あ、そうなんです。
いや、え、そんなとこって今までなかったよねって思いながら、どこのことなんだろうって思ったら、明確にここからこうダメですみたいなのがなくて、
あ、そうなんです、
うん、だから多分この帰宅困難地域のところは人とか歩いたりとか、その二輪車では走と通過しちゃいけませんよみたいな。
なんかなんだわそれ、線量が高いっていうことなんです
よ。っていうことなのかなってやっぱ思うじゃないですか。
なんでしょうけどね、うん。それともセキュリティの問題なんでしょう
ね。でも、
どっちなんだろう。泥棒みたいなことを しそうな、してるんじゃないかって分かりやすいようにっていうことなのかな。
あ、いやでもね、通行禁止だからやっぱ二輪車どうなんだろうっていう。
うん、
まあ、線量が高いからみたいな感じ、うん、だとすれば、まあ、普通の車も通すなよとか思うんだけど
そうですね、まあそれは全くその通りです。
ただ確かにこのね、この道、海岸沿いの国道を通れない、その前は何年かは突っ切れなかったので、U ターンさせられて迂回をしなきゃいけなかったんですが、うん、迂回しようとするとすっごい時間がかかるんですよ。
ああ、言ってましたね。
はい、なので、うん、まあ通れないのも困るけど、でも人を歩いちゃいけない、二輪車が通っちゃいけないっていうと、車だったら OK っていうのがよくわかんないなみたいな。
いや、前確か交通事故が起きてっていうのもありましたね。
あ、そうなんだ。
ね、うんうん、そうなんだ。結構大きな事故で。まあ、怪我人を救急車で運ばなければいけないような事故なので、
うんうんうん、
一体その間の何て言うの、要するに止まったり出たりしちゃいけないよっていうところで事故が起きちゃったから、事故の関係者は当然のことながら、
うんうん、
まあ、救助しようとした人とか、
うん、
まあ、救急車とか消防車とか、消防車とか、まあ、そういう関係の方々もやっぱり被爆せざるを得ない。そういう、まあその事故起こった時どうすんだっていう話は当然出たんですけど、まあどうしようもないのでそのままうやむやな感じです
ね。
それに関する事故が起きたからどうしましょうっていう、あれは行政から何も出てなかった。まあ、事故じゃなくても車故障しても困りますよね。
まあそうだよね、
万が一動かなくなったらどうすんのって感じ。
まあでも確かにここの区間で止まってたりとかそういう車を見かけなかったので、うん、やっぱりここはさっさと通り過ぎちゃおうみたいな、多分ハザード出して止まったの僕ぐらいだと思うんだけど、まあちょっと恥寄せて、まあ、この写真を撮ったりとかっていうので、ちょっと様子を見たりしていたんですが、まあちょっとこういうのはまあ未だにありますよっていうことです、うん、でその次がここがね、ちょっと順番があれなんですけどそのまま行っちゃいますが、ここが南三陸町から女川に行く途中の、はい、もう本当に何もないようなとこなんです、うん、で見る限り家もないんですけど、
はい、
でもここにもやっぱり結構綺麗な、
うん、
結構高い、それなりに高いんだと思うんですよね。ちょっと比較対象がなくて分かりづらいんですけど、
うん、
多分そこそこの高さのある防潮堤がここにもやっぱりできてるなっていう、 結構町と町の間ってもう何にも、もともと多分防潮堤なんかなかった、多分ここら辺はね、はい、あったとしてもこんなに高いのじゃなくてっていうところだと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうこう何とも思ってなかったような、特にその震災後はね、物が流されちゃって、
うん、
ちっちゃな、ま、町というか家が点在しているようなだった場所だったとしても、もう僕らが来た時にはもう何もない、まあ、瓦礫はあったけども、どんなところだったか分かんないような小さいところはいっぱいあったんで、でそういうところはそのまんまなのかなっていう勝手な印象があったんですけど、こういうところもこうちゃんと防潮堤で塞ぐんだっていうのが、まあ、ちょっとここを見て、
かなりずっと長い、めちゃめちゃ長い、
うん、
多分10メーターぐらいの感じです。なんか今ちょっと資料見たんですけど、
あ、高さが、
はい、うん、はい、そういう資料だいたい10メーターぐらいの設定に、想定になってるみたい。
なんかまあこういう何とも思ってなかった、うん、単純にちょ、まあ、通過しちゃってたエリアとかにもこういうふうに手が入ってきてるっていうのはやっぱ、
うん、
結構な時間が経っている証拠なのかなっていう感じはしましたけど ね、
まあ、
で次の26776大川小学校、
はい、大川小学
校行ってきました。まあここ変わらずです、はい、ちょっと遠目に見た時にね、なんか柵っぽいパイロンが立ってたり、
はい、
柵っぽいのがあったりとかして、いや、いよいよ入れなくしちゃったのかなって思ってちょっとびっくりしたんですが、まあ、そんなことはなくて、ちゃんと前に行って入れまして、はい、献花台も残ってました。場所がちょっと変わってたんで、
はい、
前はこの2676でいうとこの青い重機がある前あたりに献花台があったと思うんですが、
はい、
今はこの重機の右側の方、建物の真ん中辺といえばいいんでしょうか、うん、ちょっと奥の入ったところに、
ま
あ、献花台と、
はい、
あと鐘が、鐘はあったような気もするんだけど、まあ、今回もありまして、
はい、それは震災後に作った、
うん、献花台は結構早くから、
はい、
何年目かにこう小さい鐘があって、
あ、
まあ、訪れた人が鳴らせるような感じになってます、
はいはい、
でね、まあ、その鐘の話であれなんで、この後にもちょっとまた出てくるんですけど、
はい、
まあ、ここで鐘があって僕は鳴らせなかったんですよ、
はい、
なんとなく、まあ、よそもんが来て簡単に鳴らしやがって的な、
まあ、
うるせえよみたいに思われるかなみたいな感じがあって、ちょっと鳴らせなくて、まあ、手だけ合わせてね、
はいはい、
黙祷させてもらって、鐘は鳴らさずに帰ってきたんですけど、
はい、
なんかどうもその鐘を鳴らすのが、
うん、
その各所にできてまして、
できてる、
うん、まあ、このあとちょっと小野川の写真も出てくるんですけど、小野川の、はい、小野川町庁舎が新しく大きいのができてまして、はい、そこにも鐘があり、うん、はい、で、ちょっと写真はないんですが、閖上の方行っても
き
て、
はい、
あそこは何空港でしたっけ、
あ、
仙台空港か、
はい、
空港の海側の辺に、
はい、
まあ、公園だったりとか、
はい、
あとね、もう何もないんですよ、まあ、ただの原っぱな状態な感じなんですけど、あ、まあ、その中に点々とね、ちょっとした高台を作ってあって、まあ、小山っていうんですかね、ポコンと、
はい、
本当にそのまんま、
はい、
何にもないところにポコンとできてる感じなんですけど、
ああ
そういうところにもやっぱ鐘があって、
まあ、あります。いや、僕閖上6月にちょっと取材で行ってたんですけど、
あ、本当、
はい、まあ、あでそこでもともと閖上に住んでた人たちが、
うん、
まあ新しく公営住宅とかできて、
うんうん、
団地みたいなのができてました、
うん、
そこに取材があって
行
ってきたんですけど、
はいはいはい、
でまあちょっと地元の人が案内してくれて、
はいはい、
その閖上の本当の港 うん、もう行ってきて。
港は俺分かんないな、位置が。
あ、そうです。あ、もう川の河口のそばの、
はいはいはい、
港があって、
うんうんうん、
ここはもう全部普通になんと港を中心とした住宅とか、まあ、そういう水産加工場とかいっぱいあったんですよ。
うんうんうん、
で、なんかあの神社ですね、あの、うん、小高い湖ってあの神社が、あの丘があって、
うん、
そこのに神社が、あって、そこはあの、そこまでは水は上がってこなかったみたいな
ん
です けど、
うんうんうん、
そこから見ると、あの、こう、その被害があった場所が、こう、一望に見えるんですが。
へぇ、はいはいはい。
はい、そんな感じでした。
なんか、閖上のところに関して言うと、ちょっと夜、な急遽行ったような感じだったんで、
ちょっと夜だと分かんないです、
ね、うん、でまあ分かんないだろうなとは思いつつも、はい、ほら閖上ってその再開するのにこう意見が真っ二つに分かれ、かさ上げするとか高台に移住するとかっていう、
ね、すごい遅れちゃったんです
ね、真っ二つに分かれた町だったので、その後どうなってるのかなっていうのもあって気になって、まあちょっと無理やり、うん、まあ、日が暮れちゃった中行きまして、はい、で、まあ、この番組にも登場してもらったグッチさんに、
はい、
まあ、合流してもらって、ちょっと閖上で、うん、で、なんか川沿いになんかこじゃれた、あ、まだできてなかったのかな、
はい、
6月か、いや、もうできてたのかな、
うん、
なんかあの川沿いにね、食事とかできるなんかこじゃれた感じの、
はい、
商店街っていう言い方じゃない、なんつったらいいんだろうな、なんか、はい、ちょっとこじゃれた感じの食事やら、お酒が飲めたりやらみたいな、はい、お店が何軒か入ったような感じで、そのもうまあ言ってしまえば川の土手の上にこう並んでるんだけど、その作りが結構かっこよくてね、
はい、
おしゃれに作ったって、まあ、観光名所になりそうだなっていうところで、うん、まあ、ちょっと時間も時間だったんで入れたのが、まあ、入れたというかやってたのが一軒だけだったんですけど、
あ、
まあ、閖上で取れたしらす食べれますよみたいな、でしらす丼いただいてきたんですけど、うん、まあ、そんなのができていたり、夜中だか分かりづらかったんですけど、結構なんか新興住宅街みたいになってるとこエリアがあって、
あ、もうそのちょっと奥の方のかさ上げしたところは、
うんうん、
かなり本当新興住宅街になって
ね、なんか綺麗なお家がいっぱい建ってるところがありますよね、
はい、でそこのまあそこの隣みたいなところにやっぱりその公営住宅とか、
うんうんうんうん、
公営住宅は作りが ちゃんと津波対策になっていて、1階はこう何も入ってないんですよね。
へぇ、
浮いてるというか、なんていうか、
はいはいはい、
1階はただなんか、まあ、駐車場になってたりとか、そういうスペース。2階以上、2階から上が人が、
そうい
う形になってるんですけど、
はい、
うん、でも、そのすぐ隣の、かさ上げした、一応かさ上げしたところに建ってる住宅街は普通の住宅街なので、
うんうんうんうん、
まあ、まあ、千年に一度の津波だっていう話なので大丈夫なのかもしれないんですけども、
うんうんうん、
なんかちょっとその公営住宅と比べると、
うん、
あら、大丈夫かしら、ちょっと怖いかもって思っちゃいます、ね、
その公営住宅はそのかさ上げした土地の位置からさらに1階分上に上がっててるってこと、
もうこれはまあ絶対大丈夫だろうみたいな感じはもうしますけれども、
うん、なんか僕がね行ってた時にその閖上こんだけかさ上げしますよっていうその高さを見てくださいっていうなんか見晴らし台みたいなのがあって、それがどうなってるかなと思って見に行ったら、そこら辺のエリアをかさ上げされてないのね。
あ、そうそう。
でなんかこう未だにその時の当初まんまっていうか、周り何にもないような感じのところもエリアもあったので、やっぱその両極端な感じって残ってたのかなとか思いながら まあ見てきた感じだったんですけどね。で、まあちょっとすいません、そこの左辺の写真は、まあ夜っていうのもあってないんですが、
はい、
で、まあ大川小学校は、まあちょっと最初はあれって思ったんですけど、結構意外と以前よりも、もしかしたら近くまで入れてるのかもっていう感じでした。
はい、
前、正面の方はね、あんまり変わりないんですけど、この裏手の方も、うん、まあ、柵はありつつもこう近くまで寄れるような感じに柵が位置が変わっていたの で、
はい、
でちょうどその時もなんか語り部さんのような方が何人かの方にいろいろ説明されてたりもしていたので、まだまだまあこういうふうに見るような形にはなっているのかなっていう感じでした。でもなんかまあちょっともうここに行った時点でいろいろな変わりた場所を見てきたので、
はい、
おおと思っていろいろ変わってるわと思ったんですけど、まあここに来てね、その、
うん、
初めてこの大川小学校を見た時の印象みたいなのっていうのをちょっと思い出すというか、その震災の当時の気持ちをなんか思い出せる場所というか、うん、考えさせられる場所っていうのもあって、まあちょっとここに立ち寄るのは行った時はまあ生きるように立ち寄って、
はい、
まあ、他も見れるようにしたいなっていうふうに改めて思いました。まあ、
ここは一応保存する方向にはなって決まったんでしたっけ？
ねえ、どうだったかなって。
どうまだ結論は出ていなかったような。
うん、だからなんかね、ここにあること自体がこの親族の方たちの負担になるんだったらね、なくすっていう一つの結論もありだと思いますし、
はい、
そこら辺はまあ外の人間がどうこういうことじゃないので、
まあそうですね、
なくなってしまうのであればなくなってしまうで仕方がないんですが、うん、まあ、あるうちは足を運んで、
うん、
こうなんか思い出す場所になるかなっていう。他が本当変わってっちゃってるのでね、ちょっとね、
そうですね、あのなんだっけ、防災庁舎もなくなっちゃいましたしね。
いや、ね、
あれまだあんだっけ、
これその次、
はい、
先にあります。ね、はい、次2683、これ、はい、女川です。
あ、はい、
女川も変わってるっちゃ変わってるんですけど、ここはもう復興始まって当初から動きが早かった町、
はい、
その、うん、もう決断が早かったので、
うん、
その復興度合いが早かったところなんですが、なので、はい、おおよそ最終形を見るような感じのつもりで行ったんですけど、
ええ、
いやまだまだ全然で、ただかなり進んでます。やっぱり江南川が一番こう再開のもう動き出してる、駅からまっすぐ伸びる商店街も密集度が上がってる感じだったし、はい、でこれがもう進んでたのか分かんないですけど、まあ、ここの日の後ろにはその先ほど言いました女川町庁舎が結構 4,5 階建ての結構大きな建物が綺麗なのが建っていて、
はい、
で、あ、こんなんもできてたんだっていう感じだったんですけど、はい、まあ、ここの日の左の方を見ると、まあ、海が見えるような位置関係に立っている日がありました。で、まあ、この建物の横にはさっきも言いましたけど、その鐘が設置されていたりとか、
ね、
いう感じだったんですけど、まあ、そこも結構庁舎の人がこう帰るのに出てきてたりする時の時間帯だったので、
あ、
いや、やっぱ鳴らせないよなって思いながら
やっぱ別に鳴らしてもいいとは思うんですけど、
どこにでも鐘ってあるなと思いながら見ながらね。で、病院の上からよくその街の様子を見下ろしてこうよく見晴らしのいい場所がある病院があったので、
はい、
そこで毎年行っては見ていたんですが、今年も行きまして、ただ今まで入ってた坂道が通れなくなっていて、
もう
ここも入れなくなったかみたいな思ったら、ちょっと別の方向から入ると入れたので、
うん、
今 今まで見た病院の駐車場から見下ろした様子を見てきましたが、
はい、
まあ整備はされてます。ただ建物とかがまだまだ立ってる感じではなかったので、
はい、
まあ、これからなのかなっていう。この海沿いはかさ上げは多少してあるんですけど、そんなに大きくかさ上げをするんではなくて、まあ、工業地域ということで人が住まないエリアっていうのを早くに決めていて、住宅は高台にっていうのがこの女川の方針だったので、はい、なのでもうちょっとその商業施設みたいなのができてるかなと思ったんですが、それほど建物はできていなかったので、やっぱり、はい、まあ、場所場所によってこの小、女川町庁舎の前のその駅から続く商店街はもう綺麗にすごく建物も増えたりとかしてる感じではあったんですが、その向こう側の病院の下あたりっていうエリアはまだまだな、さら地のところも面積の方が圧倒的に多い感じの状態でした、はい、でこれもまたちょっと順番が前後しちゃうんですが、まあ言っちゃいます、はい、2687、これ石巻の日和山から見た、
ああ戻った感じ
石巻の、まあちょっと日にちがね、これ最終日なんでちょっと順番がテレコになっちゃってるんですけど、ピースボードの船が日和山からも見えるぐらい大きい船でした。
あ、これそうなんだ、
うん、っていう、はい、でちょっと順番が飛びますが、次、
はい、
9075、これ陸前高田、はい、ここが随分変わってました、これ一本松がこの、
あ、はい、
これ道の駅、もともと道の駅があったところの建物の残りだと思うんですが、これ残ってたのがちょっとびっくりだったんですけどね、これなんかで残してたのかなっていう、もうほぼほぼ何にもない状態だったと思うんですが、行った当初からこれは残っていて、まあ、一つの、あの目安にはなっていたんですが、でこの今重機がある通りとこの海沿いに並行してここの位置は山からかさ上げ用の土を運ぶベルトコンベアがここの上を通っていた、まさしく場所です。ただベルトコンベアはもう早い段階でなくなっていたらしいんですが、まあ今年はもうない状態で、ただこの建物は残っていて、こんな感じだったんですが、若干この後ろに見える防潮堤、次の写真見ると分かるかな、79077、
はい、
ここ高いんですよ防潮堤。
すごいです。
でここはそのさっきも言ったけどベルトコンベアでね、トラックやダンプで運ぶのだとその時間もコストもかかるっていうことで、ベルトコンベアで、近くの山から切り出した土をかさ上げ用に送っていたんですよね。何キロって言ったかな、はい、数キロにわたる距離のベルトコンベア、はいはい、かなり巨大な
ベルトコンベア、うん、なんかその写真撮ってましたね。
そうでね、はい、以前にも紹介したと思うんですけど、かなり巨大なベルトコンベアでね、これグッチさんに話聞いたんだけど、もともとは南相馬とかそこら辺の港を作るときにすでにあったアイディアだったんですって。もうその当時から何十キロっていう距離をベルトコンベアでその港を作るのに運んでやってたそうです。でここのも何十キロはないけど何キロ単位ではあったと思うんですけどね、まあベルトコンベアはもう一切ない感じで、ただここね結構そのかさ上げっていうイメージが強かったので、こんなに防潮堤を作ると思ってなかったんですよ。しかも今まで見てきたあちこちで防潮堤あるなって思って見てきた中のナンバーワン的な高さ、
はい、
だったので、っていうちょっと意外な感じでした、
はい、
で、次この9080、
はい、
同じ位置から内陸側を見た様子です。で、手前がかなりのエリアが田んぼになってます。
はい、
で、これどういう意味でのあれなのか分かんないんですけど、調整点、調整点だ、調整田んぼって言ったかな。
あ、
なんか普通の田んぼっていうよりも更地にしとくんじゃなくてとりあえず的な意味なのかなっていうのと、はい、要は更地にしていると砂がやっぱり砂ぼこりがすごかった。僕らが行ってた時も結構この陸前高田はすごかったんですけど、はい、そういうのを少しでもっていうのもあってこの田んぼにしたっていうようなのをちょっと聞いたんですが、
どなたが推定してるんです
かね。そこら辺がねちょっと詳しくそこまで突っ込んで聞けなかったんだけど、
もともと農家だったの
じゃんとね、っていうレベルじゃないですね
多分。ああ、そうですよね。
あの陸前高田の町の、これどうだろうな、もともとあった町のエリアから行くと半分ぐらい、海側の半分ぐらいはみんなこれになってるんで、もともとは田んぼじゃなかったと思うんだけど、そうだね、もともと田んぼだったのかな。いや町の写真があったような気がしますが、まあ、ちょっとそこら辺なんかまた確認ができればと思いますけど、はい、
新聞のニュースを見る、あの新聞ちょっと検索すると、うん、これ農地整備事業っていうのをやっているっていう、まあ田んぼじゃなかったところも田んぼにしたっていうのもあるのかもしれないですし、
でね、さっき言ったベルトコンベヤーの、砂の着地点がこの今映ってる田んぼのあたりだったんですよ。結構海側の手前に、
はい、
で、もうここ今高さ的にはそんなに上がってないと思うんですけど、
うん、
もっと見上げるような高さだったので、うん、あれって思ったんですよね。あれ高くなってないなと思って、でよく聞いたらここに落としてそっから先は運んで奥に送ってたみたいです、
はい、
ベルトコンベヤーで運んで着地させるのがここだったっていうだけで、
うんうん、
でここのかさ上げはもうこの高さから上がらないらし
い
です。
は
い、で、この先結構どれぐらいしたらいいんだろうな、100メートル200メートルぐらい、山の方に行くとかさ上げされた位置に町ができてます、
うん、
そこはもうショッピングモール的な感じのところもありコンビニもあり、普通の新しいお家もありという感じで、もう僕らが見た時ってその見上げるような高さでかさ上げされてるんだけど、そのブロックごとに道が通ってるじゃないですか、
うん、
だから一つのワンブロックそれぞれは高いんだけど、
うん、
つながってないんですよね。
あ、
だから面積的にそんなに大きく感じれないし、なんか、
うん、
そのここがこの高さ高いところに家が建つのかみたいなイメージで下から見上げて見てただけだったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと上がったりもしたんですが、うん、そのつながってないからなんとなく島感というか、
ああ
の板チョコのブロック感みたいな、はい、
なるほど、そんな感じなんだ、
だったんですよ、で今回行ったらそれがまあその道も埋められて均一に全部の高さがなるわけじゃないですか、そうすると広い土地が出来上がるわけですよ、
はいはいはい、
で上に上がっちゃうともう全然わかんない、
ああそっか、
うん、
まあもともと高いところにあるみたいな感じ
な、そうもうこの高さがどうなのでも海も見えないし、そのそ高く上がったんだねっていうのも分かんないぐらい広いんですよ。
なるほど、
もう視界に同じ高さの家とかがいっぱい立ち上がってたりするから、もうその今自分が立っている場所が高くかさ上げさせられた、かさ上げした土地っていうのをもう意識しないぐらいな、
すごいですね、
もう一つの町ができちゃってたんで、ちょっとなんか想像してたのと全然違うわっていう、
うん、
あのびっくりな感じでした。で、まあさっきのもう一度海側戻りますが9082、この重機と比べるとこの高さは分かると思うんですが、
はい、
結構高いです。で、地元の方に少しお話聞けたんですが、どうもこれでもその震災の時の津波の高さにはなってないらしいです、
あ、もっと津波の方が大きかった、
大きかった、高かった当時は。なので、まあ、それもびっくりなんですけど、
あ、まあそう、
うん、まあでも結構な高さを上げていて、でもこれは結局その津波は完全にこれで防ぐっていうよりは断層材的な、
はいはいはい、
ここである程度食い止めてその進行を防ぐっていう意味での防潮堤なんだそうです、はい、でもう向こう海全然見えないんですよ、だけどこの防潮堤の向こう側に今あの松林、
はい、
もともとあったと言われる松林をあのもう一度っていうことで今小学校の授業とかでその植樹を進めているそうです、
はい、
でただ今この現時点ではちょっとこれ高さ見れたらなと思って登れたらと思って聞いたんですけど、うん、今、
はい、
あの住民の人も上がれないそうです。
あ、そうです、まだ工事中っていうこと、う
ん、なので学校のそういう植樹の時とかは特別に入れるみたいですけど、普通普段はもう住民も入れませんっていう、もうすぐだから開放はされると思うんですけど、今のところはまだまだ僕も上がったことないですっていうふうに言ってたので、どれぐらいの高さなのかちょっと上がってこの街を見てみたりね、海の方を見てみたりしてみたいなっていう感じをします。まあそれが、何枚か続きますが、で、先ほどちらっと出ましたピースポート、
はい、
今回3泊4日で行ってまいりまして、はい、最終日、まあ、ここが、まあ、今回の東北行きのきっかけになったんですが、ピースボードのオーシャンドリーム号が石巻に着きまして、
はい、
でその中で、石巻にいた日っていう、
はい、
その舞台が行われるということで、はいはい、行ってまいりました、
はい、
まあ、ちょっとそのピースボードの船自体にも興味があったんですけど、
はい、
まあ、ちょっとそのボランティア活動をしていた人たちのお話の舞台だったので、すごいちょっと興味があって、
はいはい、
これはちょっと見てみたいなっていうのがありまして、行ってきたんですが、まあ石巻港にボーンとついてて、
はい、
うわでかみたいな、
はい、
あの
まあそうです、かなり大きいですよね。
大桟橋ででっかい船とかも見たことはあるんですけど、
はい、
あのまあそれでも大桟橋の際まで行ったりはしないんで、大桟橋についてるなっていうぐらいで見てた程度だったのであれなんですけど、はい、まあ実際見るとかなりでかくて、
はい、
でまあ後から聞いたんですけど、これ船籍が日本じゃないらしいんですよ。
ああ、はい。
で、なんかその入るのにすごくやっぱり予約の段階で住所やら身分証明書やらみたいなの出して、
はいはい、
結局なんか外国に入る体みたいな。
ああ、まあそうですね、
うん。
日本じゃないとそういうことになりますね。
みたいなんですよね。はい、で、なんかその。ついてその予約した時に郵送で届いた受付の紙みたいなのと免許証を出して、はい、その確認をしてもらって ID をもらってそれを首から下げてようやく入れる、
はい、
でまこちゃんが一緒に行ったんですけど、
はい、
なんかまこちゃんが奥さんが行ってみたいみたいな話になって追加しようとしたらもうやっぱり受付終了してる段階からはもう足せませんみたいな。
あ、そうなん
だ。やっぱり結局税関にそのリストを出すらしいんですよね。なのでその後からその住所やらがその税関に届け出が出せないタイミングだともう追加ができないんです
へ
ことだったみたいです。でまあ舞台を見で吉又亮さんっていう作曲家の方がその舞台の何て言うんでしょう、
はい、
その支援者的な、
はい、
なんて言う、パトロンっていう言い方はいいの悪いのあんまりよくない、
いや支援者、まあ、プロデューサーです、
いや、あのね、
とは違う。
要は3人でされてる舞台なんですよ。若い方3人がされてる舞台で、はいはい、それをその吉本さんが見た時にすごく良かったから、うん、自分の地元でやりたいっていうことで、その吉本さんがお金を出したりとか、いろんなことをしてやったりとかしたら、
スポンサーですかね、
スポンサーみたいなことをされて、
スポンサーじゃないですかね。
で、その吉本さんがあれなんですよ、あの大河ドラマの篤姫の音楽を担当された方で、はい、で鹿児島の出身の方らしいんですよ。
はいはい、
で篤姫でそのできたっていうことで、結局地元ですごく盛り上がったらしいんですよね、
はい、
あの鹿児島出身の吉本さんがみたいな、
は
い、で、あのすごくいい舞台だから自分の地元でやりたいって、その、はい、あの3人にでやれって言っても人が集まんないだろうから、僕があのコンサートを開くから、そこに集まった人たちに、
はい、
見てもらおうみたいな、
はい、
っていうことで、なんかすごく支援をいろいろされて4年ぐらい一緒に活動されてたっていう方もいらしてて、
はい、
で、あの舞台の最後に、あ、まあ、最初もあったか、このピアノを弾いてたり、その最後の曲がこの吉本さんの曲だったりっていうふうなことで、そのピアノのリサイタルもありまして、
はい、
でその舞台とは別で、まあ、その舞台の前後にもそういうピアノがあったんですが、
はい、
それとは別の枠で、あきこさんの被爆ピアノって知ってます？
ああ、今チェックをしていたら出てきました。
ああ、そうなんだ。広島ので、被爆したピアノを修復したあきこさんのピアノというのが、
はい、
ありまして、それが、はい、その譲り受けた女性の方が、そのいつか石巻にもっていう思いがあったんですが、なかなかその運ぶのにお金がかかるとか、いろんな事情でなかなか実現しなかったのが、まあ、今回そのピースボートに乗せるっていうことができそうだっていうことで、それがまあ実際実現したということで、そのあきこさんのピアノを使って、この吉本さんのミニリサイタル3曲ぐらいだったかな、はい、聞かせていただくこともできましたっていう感じです。
はい、
まあそれで一応目的は一通り体験してきたんですが、はい、でまあ、石巻、さっきちらっと船が見えた日和山から見た石巻の様子が、9115、
はい、
この真ん中の中洲の奥の方にある白い丸いのが石ノ森章太郎。
ああ、知ってます、
漫画館。これ行ってないんだよな、前までは行ったんですけど、実際中は入ってなくて、
はい、僕2012年に石ノ森にはちょっと取材で行ったことがありまして、
うんうん、
その時、うん、やっぱり日和山から見たんですけど、
うんうん、
まだここら辺の手前のなんていうの、さら地になってるとか、
うんうんうん、
かなりいろいろ、まあそのまま残ってましたよね、やっぱり。
残骸、瓦礫みたいな。
まあいや、瓦礫は片付いてたんですけど、うんうん、まあその後、
はいはいはい、
土台というか、なんていうか、区割りというか。
はいはいはいはい。
あと、まあ壊すことができない状態のまま残ってる家とかも、
はいはいはいはい、
ちょっと見ましたけど、だいぶ片付いたって言ったらあれですけど、
要はあの建物の基礎とかが残ってるような段階、
そんな感じです
ね。
雑然とした感じだったんですけど、
うんうんうん、
だいぶ綺麗に、
そうですね、なってる感じがしました。うん、で、反対、これ海側、はい、ちょうど、はい、まあ、ほぼほぼ180度違いぐらいな方向なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとこう見る限りではまだ全然更地の状態のエリアが多くて、
ここはあれですもんね、 津波が来た後火事にもなって、
うん、
大変な被害になった。
この日和山の下ぐらいにある学校とかがね、うん、ええ感じになって、う
ん、確かね、
燃えたとかっていうのがあったんですけど、うん、まあでもなんかこう片付いたっていうだけみたいな、
まあ、まあそうでしょうね、
印象的に言うと、うん、まあただこの手前白い建物とか多分なかったので、ここら辺は新しくできてきているのもあるのはあるんですが、
うん、
まあやっぱりこれぐらいなのかっていうね、さっきの堤防やらとかっていうのはまあすごいなっていうか、その、うん、ここの何年間かでこんだけ進んだんだって感じれる部分がある一方で、
はい、
まあでも冷静に考えると、そのまあ元に戻すわけではないとはよく言うじゃないですか、
はい、
全く元に戻すのではなくて、こうなってしまった以上より良い形で 再興しましょうっていうのはいろんなところで聞く話なんですけど、でもまだまだだなっていう、ここでその生活とかこの街が機能していくまでにはまだまだ時間がかかりそうだなっていう、陸前高田なんかは結構思ってたより全然一番遅いんじゃねえかと思ってたんですけど、
はい、
意外とそのああって意外に早いみたいな印象はあるんですけど、それでもまだこうなんていうんですかね、そのさら地だったりその田んぼだったりみたいなエリアが多かったりするのも見ると、まだまだやっぱり大変な時間が必要なんだろうなっていうのが印象でした。
はい、
で、ごめんなさい、まとめに入ってきた頃に最初の頃のあれ写真が順番的に戻ってきちゃいましたが、ファイル名が長くなって最後の方が90116、
あ、はい、
これ南三陸町、
あ、はい、
これが、明らかにかさ上げ、
はい、
僕らが行ってた頃はこの川
はい、
の上にちょこんと防音なんていうんだろう、護岸されてたところがもともとあって、
はい、
まあなんていうんだろう、手伸ばせば川に手つけられるんじゃないかぐらいしか高さがなかったんですけど、はい、まあ、この白くなってる部分は全部かさ上げの高さです。
うーん、
なので結構高いです、
はいはい、
で、この先、まあ、向こう
に川上の方
に、うん、と山が見えるんですが、ここら辺のこの見えるか見えないかぐらいのこの山と山の間ぐらいのところに三三商店街があったんですよ。復興商店街が、
はいはい、
復興商店街から見下ろす形だったんですよ。こんなにかさ上げしてなかったから、
はいはい、
それがなんかほぼ地続きみたいな感じになっちゃって、すごいここ違和感がありました。あの中途半端にその数年前の予想知ってるから余計なのかもしれないけど、
はい、
うわーとか思ってあれとか右と左がよく分かんないみたいな、最初変な方向から入ってきちゃったのもあって、これ今自分が立ってるのがよく分かんないなっていう感じでした。もうかなりかさ上げしたのが奥の方まで伸びてる感じでした。でこれが118がもうこれかさ上げした高さ、
はい、
だけどやっぱり何もないです、こんな感じ、119とかで、134、これが、はい、あの旧防災庁舎、
はい、13、あ、まあ、いや、そうなんだ、
うん、これ防潮堤で上がっちゃってるからもう頭上しか見えてないんですよ。
上しか見え
てない。でこの下ちゃんとでもなんかこの護岸の、
こんなところだ、
境にあれ、そうだから位置関係が分かんなくなるでしょ。
分かんなくなりますね。
でね、この対岸、今僕が立って写真撮ってる後ろが三三商店街、新しい三三商店街、山の上の方にあったのが、かなり海の方に降りてきてました。
あ、そうなんです。
それが2年前ぐらいに降りてきてたって書いてあったかな。 なんかそんな感じで変わってました、なので、あ、そう、この136、三三商店街の方から見える、真ん中に見えるのが対岸の、はい、
ああ、なるほど、すごい高さですね。
そうそうそうそうそう、あれ3階ぐらいの高さだからね、この見えてる部分が、
はい、
なのでかなりかさ上げされているのが分かるのと、まあだいぶ様相が変わっちゃっているなっていう、うん、でもこれ残すんだろうね。
ああ残すんでしたっけ、なんかだいぶガタガタ
あったけど、多分ね、この壁の裏側と建物の間がなんかアーチ状になっているのかな、こう、
はい、
守るような感じでカーブしてなんかあのなってたので、多分その周りを歩けるような感じになんかしてるのかなみたいな工事をされてたので、多分残す方向なんじゃないかなと思います、はい、で、この今さっきの写真から海側を見るとこんな感じ、
はい、
でなんじゃあれっていうなんかピラミッドみたいなのがあったので、
はい、
歩いて行ってきました、
ね、
見晴らし台。
あ、
これさっきちょっと閖上げの時に話をしましたが、こんだけかさ上げしますよっていう高さで、こういう感じで閖上げはあったんですが、
はい、
これがかさ上げの高さとはなんか特に関係は、なんか分かるように説明が書いてなかったので、
単純に見晴らし台、
見晴らし台な名前は見晴らし台って書いてありました。なのでかさ上げの関係、高さと関係があるのかどうかちょっとわからないんですが、上がってみましたがこんな感じ、140が、まあ、さっきの旧なんだっけ防災庁舎が、
はい、
あの橋の横にちっちゃく見えます、はい、でこの右側にちょっと黒く建物の対岸に立っているのが三三商店街、
はい、
で、次の144が海側、うん、港がこんなに、
はい、
うん、なんか普通に稼働してる風でした、うんうん、こんなに綺麗に堤防とかあったかなっていう、ちょっと定かではないんです
が、いや直したんじゃないですかね。
そうなのかな、
津波でだいぶ壊れた。
そうだよね、ここら辺なかったような気がするなって思いながらちょっと見ていたんですが、で145で少し右側を見まして、はい、その次146になると、その防潮堤の途切れみたいなところがあって、はい、この高さが、まあ、本当に 山みたいなのを作って、コンクリートで防岸っていうのがね、なんかしてる感じが分かるんじゃないかと思いますが、はい、真ん中の重機見ていただくとかなり高いのが、
ま
あ、分かるんじゃないかと思います。まあ、ここ、初めて来たとき、なんか SL の残骸とかね、あったところだったなっていう印象を思い出しますが、
はい、これ防潮堤を作れば作るほど今度川にどんどん上がっていく、まあ大きな津波が来た時は今度川をどんどん上がっていっちゃうってことになるんでしょうね。
うん、なんかそういう
ちょっと素人考えて思ったんですけど、
うん、なんか結局その入り組んだこういうし、何でしたっけ、シリあれ、
リアス式、
リアス式か、はい、その一番鈴もまったところになるとどんどん奥へ入り込んできて狭まるから、
さらに
高さが上がってきてっていうね話がありましたけど、本当にこんなに綺麗になるとうまく流れ込んでって、すごく奥の方までしかも高い水がっていうことになるんじゃないかなっていう気はしますが、まあ、でもかなり
高い。そのくらいのことは考えてはいると思うんですけど、
うん、
どうなっちゃうんでしょう、ちょっと怖くもありますね、うん、それ考えたら。
まあ、ここも沿岸は商業地区として、うん、その夜になったら人がいなくなるようなとか、うん、そういうふうなことなのかもしれないですよね。住宅っぽいのはもう全然あの海に近いところは一切なかったので。
みんな上の方に上がっていったってことですね、
っていうことなのかなっていう感じでございました、
うん、
はい、
はい、
ということでちょっと写真で話が前後してしまいましたが、
はい、
まあご覧いただいて、その写真をご覧いただきながら、まあ、お話 きいただければというふうに思います、はい、でまあね、さっきも言いましたけど結構まだまだその時間がかかりそうかなっていうのとね、だいぶ進んではいるっていう中、2つのすごく矛盾した印象を受けた感じがするんですが、はい、まあまあいずれにしてもその時間はかかるだろうなっていうのはね、もう見始めた頃から思ってはいたんですけど、結構その思ってたのとは違う感じだなっていうところも、たびたび出ました防潮堤の感じだとか、陸前高田が思ったよりその早く形になってきてるかなっていうところとか、まあその早いって言われていた女川、まあ実際現時点でこう街並みの感じからすると、まあ早くに進んでいる街ではあるんですが、それでもこう見ていくとやっぱここからまだまだ時間はいるよねっていうふうに、はい、感じる部分もあったりするので、まあ、これからまたこうあんまり間を空けずに様子は見ていきたいなと思うんですが、はい、まあ、皆さんもね何か機会があったら東方の足を運んでいただいて、実際お店やらはね結構できてる感じはあります、はい、まあ、さっきも言いましたけど陸前高田にはその何軒か大型店舗が連なって、うんうん、でっかい駐車場があってっていうその、はい、郊外のショッピングモール的な感じのところができていたりね、まあ、大型のイオンとか いいか悪いかは別としてそういうのもできてたりもしましたし、うん、はい、でまあちょっとこのいつになるかはまだちょっとはっきりは言えないんですが、そのさっき地元の方にお話を聞いてっていう陸前高田のところでは、はい、陸前高田に震災後に、移住をされて、リンゴ農園を今一生懸命頑張ってやられているリンゴ農家の方、
はい、
若いんですよ、
はい、
20代に半ばにもなってないのかなっていうぐらい若い方、もうでもそれでも4年から5年に向かう感じ、4年半ぐらいって言ったかな、はい、今、リンゴ農園頑張られていて、
はい、
まあ、その方にちょっと今回2時間ぐらいお時間いただいてお話聞けましたので、その方のお話なんかもねまた紹介できればと思っております。
はい、
また機会がありましたらぜひ東北の足を運んで皆様の目で今の東北っていうのを知っていただけるといいなと思います、
はい、
まあ、何かの機会になればと思ってご紹介させていただきました、
はい、
ということで、次回何の回か今現時点で分かりませんが、まあ、相手を開けずにまた配信をしたいと思いますので、はい、次回もお楽しみにしてください。お届けしましたのは半助と、
はい、はい、スノーでした、
はい、ではまた次回。はい、ということでただいま367回東北に行ったお話をお聞きいただきました、はい、次回368回ですが、このただいま登山隊を結成して一、はい、回みんなで山登りに行ったことがございます、はい、何回か登山隊の名前を出しているので、お分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、いよいよ今年6年ぶり
はいこの7年ぶりかそのぐらい分
かんないですがの再結成でございます。いよいよです。楽しみにしてくださっていた方も、はい、いらっしゃると勝手に思っております、はい、お待たせしました、もちろん前回は行ってないよとか前回そんなの聞いたこともないよっていう方ももちろん、はい、参加可能でございます、ぜひ参加フォームでき次第ご案内いたしますので、これもしかしたら配信する頃にできているかもしれないですが、参加フォームから参加表明していただいて、特に本編の中でも話しておりますが参加費等は 特にございません。交通費、山の上で食べる食事とか行動食とか、まあ、実費で、そういうものをご用意いただいて、ければ特に別途参加費などはございませんので、興味のある方はぜひご参加いただければと、はい、で、持ち物のこととか、はい、コース若干こんなとこ予定しますっていうお話を368回でお話ししておりますので、次回ただいま368回お聞きいただいて、11月30日土曜日です。予定を空けといてください。